今日も阿弥陀仏の十八願について、お話をしたいと思います。十八願のポイントはですね、四心心行を欲生我国ですね。四心、これが昨日のポイントだったんですね。四心とは何かと。四心と言いますのは阿弥陀仏の、これは御心のことです。四心っていうのは阿弥陀仏の御心ですね。阿弥陀仏の御心っていうのは、ちょうど太陽みたいなものでですね、太陽というのは、こう私たちを照らしてですね、そして、自分の姿を明らかにし、影を作るわけですよ。こうね、光があると影がある。だから光あるところに必ず影というものが生まれるわけです。この阿弥陀仏の光っていうのが真実を照らす光っていうことです。それによって私の姿ですね、私の本当の姿がわかる。これが影ですね。ところが私たちはですね、本当の姿をこう見たくないですね。なぜか、ここがポイントなんです。なぜだと思います。なんで私たちは阿弥陀仏の光というのはですよ、これは一切衆生悉仏性ですから、すべての人に降り注いでいるわけです、ね、だけど私たちはこの影を見たくないために闇の中に隠れていくわけです、ね、
自分を知りたいと生まれてきながら見たくないんだね、はい、それを見たくないんだね。
そうそうそう、だから光に出れば、光のあるところに出れば影が見えるわけですよ。でも影を見たくないから、私たちは闇の中へと逃げていくわけです。闇の中にいるのはですよ、自分の意志なんですよ。
ああ、そうだ、そうだよね。
はい、
逃げるんだよね。
闇の中に逃げていくわけです。
逃げていく、
何のために逃げるかというと、自分の姿を見たくないから、ね、光の中に出ると自分の姿が見える。自分の姿を見たくない、都合が悪いから、だから闇の中へと逃げていくわけです。
欲に、まあ、まあ、欲に逃げたりとかね。
そう、なんで、なんで闇の中に逃げてしまったかなんです。
なんで逃げたか、自分で考えたら答え出る。
そう、なんで闇の中に逃げてしまったか。
考えたら答え出ると考えて、さあ考えましょう。
ね。
見たくないし分かりたくないから逃げてる。
そう、見たくないし分かりたくない
から逃げてる。
そうそうそう。そう思うんだけど。なんで見たくないんでしょう。
まあ要するに分かったら、分かったら自分の我が 崩されるから。
その何が見たくないんです
よ。何が見たくない。
そうそうそう。これは一体何かっていうことがポイントなんです。この影っていうのはですよ。私たちはですね、我を持ってるわけですよ。こう全ての原因は我が原因で、我っていうのはこれガタピシの心なんですね。ガタピシっていうのは何かというと、我と他を分けるんです。つまりこれは自分だ、これは人だっていうふうに分けてしまうんです。ね、つまり私たちは人に対して自分は我で人は他だと思ってるんですよ。ね、他だと思っているからやっていることがあるんです。例えば、ね、自分の持っているお金を人に渡すと、それは人のものになってしまうと思うから、ね、だから人にお金を渡したくないんです。自分の持っている農場を誰かにあげると、自分のものになっちゃう、ね、自分のものではなくなるからあげたくない。自分のもとに置いておきたい。
ね、執着で手元に置いておきたい。
そうそうそう。もしそれが人の立場から自分のやっていることを見たらどんな風に見えるかって思ったことありません？
ああ、人から見たらケチくさいな。
自分がね、人に対してやっていることを人の立場に立って自分の姿が見えたとしたらどんなことやってると思います？
嫌なやつだ。
そう、それを影って言うんです。
それを影って、
つまりこれは自分じゃないと思ってやっていることが、それが自分の姿として見えるんです。見せてくれるのが阿弥陀仏のお力なんですよ。
思うも嫌なやつだなって自分で自分がこう嫌な心を切ってきた時にこう反対から見たら、ああ、なんと嫌な心なんだろうって。
そう、それはただと思ってるからなんです。つまり自分じゃないと思っているからやっていることがあるんですよ。例えばこのなんていうんですかね、本は自分じゃないと思うわけですよ、ね、うん、このコップは自分じゃないと思ってるんです、うん、自分じゃないと思うから存在に扱うんですよ、ね、だけど実はそうやって物に対して存在に扱ったことが荒屋敷の中に収まって、そして有意識の世界で見えるんです。
自分のやってる行為が、
そう、
見える。本当にね、自分を思う。
はい。例えば、自分の財産を人に渡したくないと思って自分の方に持っていたとしたら、ね、人も自分の財産を人に渡したくないと思って自分で握っているように見えるんです。例えば自分が、そうですね、迷惑をかけた相手に対して責める気持ちがあったとする、うん、この人は本当にね、迷惑を私にかけてきたと、うん、ね、そうすると、その人に対して心の中で責める気持ちがあったとしますよね、うん、なんでこの人はこんなことをするんだと、うん、ね、何考えてるんだっていうふうに、思ったとしますよね、うん、そうすると今度はこれ荒屋敷の中に収まりますから、有意識でそれが見えるわけ。今度は自分が何気なく迷惑をかけてしまうような、なんていうんですかね、立場に、なった時にね、人は何にも言っていないけど 何かこう早くしろとか
言われてるような
気がするんです。だから焦っちゃうんです、うん、はあ急がなくちゃっていうふうに思うわけです、うん、でも人がそんなこと言ってるわけじゃないんですよ。
自分で自分の首を絞めて、
そう自分がそう見えてるんです、うん、自分が迷惑をかけた相手を責めているから。だから迷惑を自分がかけているときに責められているような感じがするんです、うんう
ん、いつもじゃあ自分と2つの心が見えてる、ね、
だからそう、その私たちが人だと思ってやっていることは共にこれ自分なんですよ、うん、我も自分なら他も自分なんです。これが真実なんですね。
だから他人だから何やってもいいと思ってたら大間違いだね。
そう、他人だと思ってやっていることが結局自分の姿として、いわゆる自分の有意識の中で見えてくるわけです。だから誰かを責めたら自分が責められているように感じるし、誰かをのけものにしたら自分がのけものにされたように感じるんです。だから自分がやったことが全て自分の姿として見えてくるわけです。ところが私たちの我はそれを自分だとは思わないわけです。やったらやりっぱなしというかこうやったものが全部ね、その業の中もいわゆる荒屋敷の中に収まって見えてきてるんだけど、うん、それは自分の姿だとは思わないわけ、うん、つまり人だと思うわけですよ。人がそういうふうにしているんだと思うんです、うん、人が攻めてきてるんだと思ってしまうわけ、うん、だから人が攻めてきてるから攻め返すんです、うん、俺は悪くないと
自分にねやってるんだね。
そう、攻め返したらそれが荒屋敷の中に収まってまた私を攻めてきてるように見える。う
ん、うん、自分の中の、
そう、例えば自分が人にいい顔して、うん、気を使って疲れて、ああ離れたいなって思ったとしますよ、うん、そうするとそれが荒屋敷の中に収まって人がそう思ってるんじゃないかと思うんです。つまり自分と一緒にいると疲れてしまうんじゃないかと、ね、相手は自分といたくないんだ、離れたいんだっていうふうに思ってるんじゃないかと思ってしまうんです。
全部自分の心でこう押し量って相手の心を、
そうこう思ってるんじゃないかって思うわけ、うん、だからこう思ってるんじゃないかと思うからこう離れていくわけ、うん、離れた方がいいって思う、うん、そうすると相手もやっぱりこう離れていくように見えるわけです。結局そのどこどこまでもこの有意識っていうのは自分の世界なんですよ。だからここで見えている世界っていうのは全て自分の姿なんです。うん、
自分の心で判断して見てる、ね、
そう、自分の心で思ったことが、うん、結局鏡のように世界に映って見えてるだけなんです、うん、だから自分が他だと思ってやっていることは実は他じゃないわけですよ、うん、自分なんです。全部そう、自分の影、そう、ね、ところが私たちはこれがつまり世界に映っている自分の姿、影っていうのはいわゆる世界にね、有意識の世界にもう映ってるわけですよ、自分の姿が、うん、ところがその自分の姿を自分だと思いたくないので闇の中に隠れるわけです。つまりなかったことにしようとするわけ、これは自分じゃないんだって思おうとする、うん、ね、どうやって思おうとするかっていうと欲を起こしてごまかす、うん、 怒りを起こしてかき消そうとする。そうやって見えている世界を自分じゃないんだっていうふうに一生懸命こう否定しているわけですね。これがいわゆる煩悩と言われるものです。ね。つまり煩悩というのはなぜ起きるかというと、有意識によって映った自分の姿を自分と思いたくないので一生懸命書き消していく心の動きなんです。これは自分じゃないんだってね、こういうふうに思う。自分じゃないっていうことは当然、自分っていうものを作るわけですよ。これは自分じゃないから対抗馬として自分というものを我で作るわけ。
生かした自分だね。
そうそうそうそう。つまり何のためにこの自分を作るかというと、いわゆる自分の姿、自分の影を自分だと思いたくないから。つまり私たちはもうずっと自分というものを 見続けてるんですよ。見続けてるわけです。ね。ところが、それは自分じゃない、他なんだ。だと思って否定してるわけ。これは自分じゃない。そうすると自分の姿が途端に見えなくなりますよね。これ闇に隠れると。
ただもんね。
そう、ただから。
追いやっちゃうもんね。
そうそう。そこで自分の中で自分というものを作り出すわけですね。
こんな人間ではないぞ。
そうそうそうそう。そう、
もうちょっとマシだとかね、
はい、どういう風に作るかっていうと、まあ一言で言うと影じゃないっていう風に作るんです。私は影じゃない、ね、こういう風に作るんです。影じゃないっていうのは、例えば自分の中で見えてる影で嫌なものがあったとしますよね。そうすると自分はそういうものじゃないというものに執着するんです。そう、例えば、自分がですね、腹を立てているものがあったとしますよね。人に迷惑をかけたくない、人に迷惑をかけている人に対して腹が立ったとしますよね。それは、結局自分は人に迷惑をかける存在なんです。
これが影の自分。
そうそうそう。だけどそれが見えると自分の中でこれは自分じゃないっていうふうに思うわけです。自分じゃないから我ができるわけですね。自分は迷惑をかけない人間だっていうふうになる。
本当にガタピシだね、分けちゃうんだね。
そうそう、つまり、我は迷惑をかけない存在、そして他は迷惑をかけていくもの、つまり迷惑をかけているものが見えるから、いつも見えてるから、だから私は迷惑をかけない存在だと自分の中で殻を作ってですね、そこにとらわれるわけです。でもなんでそんなにあなたは迷惑をかけないっていうことにとらわれるのかというと、それは常に迷惑をかけているものが見えているから、ね、例えば自分が一生懸命こう保身に走る、守ろう守ろう守ろうとしている人がいたとしますね。一生懸命自分を守ろう守ろう守ろう、なんでそんなに守ろうとしているのか。じゃあその人の有意識の中では自分のことを責めている人が見えるからです。だから守るんですよね。なんで守るのかって言ったら責めている人がいるから。じゃあ責めているのは誰かって言ったら自分なんです、ね、だから有意識の中で、責めている人が映るわけですけど、それは自分が人を責めているからですね。その自分の責めている姿が荒屋敷に映って、いわゆる有意識で見せるわけです。 だけどそれが自分の姿だと思いたくないから我を作って、自分はいわゆるこれは自分の姿じゃないと、自分は責めるような人間じゃない、そして守ろうとするわけです。一生懸命自分の心を守ってね、いくと。
本当に裏と表が自分の中にあるんだね。
そうそう、だから自分の行いっていうのは有意識の中に映っているまあ映像というかね、そういうものに対しての対応ばかりをしてるんです。例えば一生懸命いい顔をするのは、それは攻めてきている人がいるからなんです。有意識で攻めている人がいるから、攻められないように迷惑をかけないようにいい顔してるわけです、ね、自分なんですよ。そう、
めちゃめちゃいい顔するってことはめちゃめちゃ攻めてる。
そう、めちゃめちゃ人を攻めてるわけです。
その人は自分、
自分なんです。そう、
うわ、もう自分の中でもう本当に、
そうそう、
苦しい時は失点バットしてんだね。
はい、そう、
自分の影に怯えて、
そう、
で作り出したもの、
自分が作り出したものに怯えてるんだ。
そう、自分の作り出したものなんだよっていうことを教えてくれる光が、これが阿弥陀仏の力なんです。
いやー、仏法聞かないと絶対にわからないね。
全部自分なんだ。
そう、だから私たちはこう見えている世界は現実だと思ってるんですよ。ね、だけど実はそうではなく、うんね、現実の世界は心の外にあるんです。だから私が見ている世界は心の中、有意識の世界なんです。だから自分が現実だと思っているのは心が生み出したものなんですよ。荒屋敷が生み出した世界を見てるんです。私たちが今見ている世界っていうのは荒屋敷によって生み出された世界なんですよ。どう見えるかっていうと、執着しているものと執着していないものに分かれてるわけ。執着していないこういうね、電気はそのまま見えるんです。
誰が見ても大体は真実っていうか、
そうそうそうそう、現実、これは執着してないから、うん、だけど執着しているものは歪んで見えるんです、うん、なんで歪んで見えるかというと、そのまま受け止めると都合が悪いからなんですよ。
歪んで見えるとは、
歪んで見えるっていうことは、例えば本当はですよ、誰かが自分を責めてきてるわけじゃないわけですよ、うん、ね。だけど有意識の世界では誰かが攻めてきているように見えるわけです、ね、
うん、それが歪みだ。
そうそうそうそう、それは真実ですよ。攻めてきている、その誰かが攻めているように感じている世界にいるのが、これが有意識の世界です。歪みっていうのは本当はその誰かが私を攻めているわけじゃないわけですよ、ね、具体的なこの人が私を攻めているわけじゃないね。例えばそのよくご近所の人にね、恥ずかしいんじゃないかとかって思うじゃないですか、うん、でもご近所の人がどう思ってるかなんて分かんないじゃないですか、うん、だけどきっとご近所の人は笑ってんじゃないかとか、うん、ご近所の人が変な風に思ってるんじゃないかというふうに思っちゃうわけ、うんうん、
それが歪んでみ
る。そうそうそうそう、それは自分の有意識がそう映ってるだけで、ご近所の人がそう思ってるわけじゃないんだけど、うん、ご近所の人がそう思ってるに違いないって思っちゃうわけ、うん、そこが歪みなんです。
でもこういろんな人が話してるのを聞いてると、そんな風に見えるんだろうなって思っちゃうんだけど、それはやっぱ歪み。
そう、歪みなんです。実際はどう思ってるかなんて分かんない。 人がどう思ってるか、本当のところはね、どう思ってるかなんて全く分からない。でもそれを聞くだけで不安になるんです。そう思ってるんじゃないか、そう思ってるんじゃないか、そう思ってるんじゃないかっていうのは自分の心の鏡なんですよ。じゃ
聞いた言葉もそのように受け止めてしまう。
そうそう、そういうふうに自分の不安な方へ、不安な方へこう歪んで見ていくわけです。
あ あひどい歪みだわ。
そう、
うん、
だから他の人たちがそう思っているわけではないんです。実際はいやそう思ってるかもしれない。でも私はわからないんです、それは。実際はどう思ってるかということはわからない。だけど不安になるんです。
不安になる、
ね
ね、
どうして、ね、あこんな風に思われないように動かないといけないってなっちゃうんです。でも違うんですよ。その自分が不安だと思って動いているものは自分の姿なんですよ。
うん、そうなんだね。
自分が迷惑をかける相手に対して責めたり、うん、迷惑をかける相手に対して攻撃したりするから、
うん、
だから自分はそのなんていうんですかねその迷惑を今度は逆の立場でね、迷惑をかける存在になった瞬間から離れていこうとするわけ。
うん、
ね、
だから相手も離れていくんだね。
そう今度離れていくと、うん、それが荒屋敷の中に収まるから人が離れていくように見えるわけ。
うん、
こんなことしたら人は離れていくんじゃないかっていうふうに思う。だから自分のやっていることが心の鏡になって映ってるだけなんです。実際その人がどう思ってるかっていうのはわからない。
それ、ね、自分の中であれないだろうかこうでないだろうかってね、
はい、
勝手に推測してね。
そう、うん、だから阿弥陀仏のお力っていうのは、
うん、
それがあなたの姿ですよって教えてくれる力なんです。
うん、そうなんだね。
ね、それは人じゃなくてあなたの姿なんですよっていうことを教えてくれる。
うん、
そうすると、ああ、そうか、これは自分なんだと。
うん、じゃ責めれないよね。
そう思うと、ああ、これは責めてはいけないと。
うん、
ね、ああ、自分の姿を反省するわけです。ところ、
あのままを受け入れる。
そうそう。ところが、私たちはこの自分の姿っていうものに対してですね、なかなか受け止めることができない。これは自分だと思えない。なぜかというと私たちはですね、慢という心があるからなんです。慢っていうのは一体何かっていうと、慢っていうのはですね、差別の心なんですよ。例えば A と B があったとしたら、うん、A と B を差別して、ね、A は価値があるけど B は価値がないっていうふうにこう思う心なんです。う
ん、絶対平等っていうふうにはならないんだね、その慢っていう心は。
平等っていうのはいわゆる何かと何かを区別させるわけ。例えば迷惑をかけない人は価値があるけど、
うん、
迷惑をかける人は価値がないっていうふうに見るわけ。何かに対して価値があるっていうふうに見ようとするのが、これが慢なんですよ。だから慢っていうのはこうね、いわゆるもうまさに差別の心なんですよ。何かと何かを差別して、そしてその
白黒を
つけて、で正しい方に価値を置くわけ。そしてそこに自分を置くわけですよ。
そして安心して
る。安心じゃなく自信を持つわけ。
これでいいんだ。
そう、ね、ここに自分を置くことによって、
うん、
ですね。そして自分の中に自信を持とうとしてるわけです。
うん、
まあ、いつも自分が安心しようと思ってやってる。
安心っていうよりはですね、自信を持とうとする。
自信
っていうのはどんなことがあっても私はこういうことをしてきたから大丈夫とかって思いたい。強くなりたいって思いますよね。
そうだよね。
その強くなりたいっていう自信の源に満があるわけ。例えば私はお金を持つってなるとね、お金を持ってない人をいわゆる価値のない人やバカな人っていうふうに下げることによって価値、お金を持つ自分に価値を持たせるわけ。だけどそれは同時に自分はお金のない立場になることができないわけ。だってお金のない人間は価値がないからですよ。
何が何でも価値ある方へ
そうそうそう、持ってこうとするわけ。うん、ね、こういうふうにこういわゆる何かを区別することによって、うん、その逆の立場にもう戻れなくなっちゃうわけ。
そうだね。
これがもう根本的な原因なんですよ。自分を受け止めることができない。つまり自分の中でこう差別を作って何かに価値があるっていうふうに置いてる。逆に言うと何かに価値がないっていうふうに置いてるわけです。
そういう人間には価値がないとかね。
そうそうそう、例えば自分の力で経営できる人に価値があると、うん、そうすると経営ができないものは価値がないと、うん、自分でちゃんと稼げる、自分で稼いで生きていくことに価値があると、そうすると自分で生きていけない人に価値がないと、うん、こういうふうにこういろいろなものに価値を置いてるんですよ。そして自分は、うん、一生懸命価値がある方になろうとするわけ、う
ん、みんなそうだよね。
そうそうそう、
これは煩悩なんだよね、まあね。
そうそうそう、なんでかって言ったら、うん、私たちには根本的な不安があるからなんです。つまり生きることに意味があるんだろうかっていう不安があるんですよ、うん、私たちは自分とは何者か、うん、そして自分は生きていることに価値があるのか、うん、意味があるのかっていうことを常に問いかけ続けていく存在なんです。
だからこういうことになって、そういうことを考える。本当に、うん、生きてていいんだろうかまではちょっとあれ
だ。だから生きることに価値があるんだろうかっていうふうに思ってくる、うん、それは何で思ってきたかっていうと、今まで価値があると信じてきたものが崩れてきてるから、うん、そうすると途端に不安になる。自分は生きていることに意味があるんだろうか、自分は生きていることに価値があるんだろうか、こういう不安が出てくる。
今までは気がつくもつかないももうめくらめっぽに走ってきたから考える暇もなかった。
そうそう、ところが結局こうね、何かを価値がないと置いているこっちも自分なんですよ。結局自分は価値があるっていうところに立ってるけど、真実から言うと両方自分なので、だから影として、いわゆる自分が価値を置いた分だけ価値のない自分が見えるわけです。はい、
ないのを今まで見ないようにしてきただけであって、影としていつもあったんだよ。
そうそうそうそうそう、ね、そう、影としてあったんですよ。
それが今ちょっと見えてきたんだ。
そうそうそうそう、
したら不安になってきたんだ。
つまり何かに価値があるとか価値がないとかっていうことを区別すること自体ですね、いわゆる迷いなんですよ。意味がないことなんです。でお金を持ってる持ってないっていうことに、いわゆる差別をつけること自体意味がないわけです。
それが意味がないと思えないところに問題がある。
それは意味がないと思えるわけないじゃないですか。そこに価値を置いて自分の全存在を置いていたんです。私はね、今まで価値のあることをずっとやり続けてきて、ね、価値のあることをやり続けてきて、だから私は生きる価値があるんだ、生きる意味があるんだっていうことで、生きてていいんだっていう自信があるわけです。
日向ばっかり走ってたよ。
そうそうそうそう。
日陰の自分もあるのに。
日陰の方は人。そう見てなかった。
そう、でも価値があると置いている自分もあれば、うん、もう一つ価値がないとね、いわゆる自信のない自分も同時に存在してるわけですよ。
きっと戦って知らずに戦って、もう価値ある方価値ある方しか目向けてこなかったんだね。
結局だって価値がないの他に置いてですよ、うん、他を踏みつけて自分が上に上がってたわけ、うん、つまりマンっていうのはこう価値のないものを下げて、自分が価値があるようにグッと上げてきたってことです。ところがそのただと思っているものも自分だから、両方とも自分なんですよ。自分が上に上がろうとしているのも自分だし、踏みつけられているのも自分だし、でその踏みつけられているものが見えるわけ、これ影として。
やっと見えてきた。
やっと見えてきましたか。素晴らしいことで。
それでなんか
苦しいんだ。
だからその何事にも力が入らなくなっちゃう。
そうそうそう。それは今まで自信を持っていたものは いわゆるずっとね、闇、無明に閉ざされていた。無明っていうのは、いわゆるこっち側の B の部分ね、価値がない部分の自分を見ないようにしてきたわけ。
それを、
そう。
指針の力で。
そう、指針の力で、阿弥陀仏の力で見させていただいた。ね。ということは、自分の中にあるこのマンですよね。いわゆるこれは価値があるんだと思って自信を持っていたことは何の意味もないってことが知らされてくるわけ。
本当にエピソードだな。またダメと思ってき
そう
だ。そうだよね。こう価値があるからもうねえ、こう株価にしたらもう何万とかっていう株値がついてても、
そう、もう一つがあるんですよ。ここにもう一つ影の部分があって、いわゆる価値がないと下げ済んでいたもう一つの自分がいるから、それを合わせるとゼロなんですよ。プラマイゼロなんですよ。
自分だった
マイナスにはならんだろうけど、ゼロだね。
そう、だから価値があると置いている自分と価値がないっていうふうにね、落としている自分、両方とも自分だから、結局どちらかを闇で隠しておかないとね。どちらかっていうのは価値がない方を、価値のない自分を闇で隠していないとですね、生きていけないわけですよ。
いけない自分が。
だって意味がないじゃないですか、これだと。自分ここに価値を置いていること。
強気で生きていくのには絶対価値がない方はもう、
はい、
ねえ、
要するにその
足かせになるだけだ。
そのなんていうの、見させてもらうことによって崩れていくんだわ。マンが崩れてるわけじゃないのかな。
いや、マンが崩れていくわけです。マン自体意味がないことですから、うん、マンっていうのはそのガタピシの心を大前提にして作っている心なんですよ。
心がマン、
そう、うん、だからガタピシがあるからマンがあるんですよ。
マン、
あ、
だって
そうだよね。
ガタピシじゃなかったら全部字だったんですよ、うん、価値がないと思って踏みつけているのも自分だから、全部全部自分に跳ね返って苦しむわけです。
マンっていう言葉自体が生まれないもんね、そこから、ね、
そう。でもどんなに見たくないと思っても荒屋敷の中に収まって全部自分の姿として見せられるから、だから苦しみがよく起きてくるんですよ。他だと思ってるからね。実際他からやられているように感じて、もう自分がね、何かに自信を持って踏みつけて価値を求めようとすればするほど踏みつけられてるような感じがして、もう俺は絶対に負けないんだっていうふうにね、見えない敵と戦い続けることになる、うん、
自分の頭を自分で踏みつけて、
そう、
うん、でもみんなそれをやってるんだ。
そう。でもう一つね、あるんですね、マンと、うん、今度ね、これ気体っていうのがあるんです。これもガタピシの心から起きるんですよ。
気体、生気体心、
気体っていうのはですよ、楽がしたいって心なんですよ。
あ、
そうそうそう、楽がしたいんだわ。
楽がしたいっていうことはですよ、うん、もう一人の自分は苦労させていいと。
それで頑
張る、楽がしたいと思いながら、結局なんかね、楽ができない、うん、だって、誰かをね、働かして動かして自分は楽がしたいから、うん、そうすると自分が楽をしている時に何か聞こえてくるんです、うん、動け動けって、うん、それは自分の心なんですよ。だから楽がしたいなと思ってるのに、ずっとこう動き続けていないといけないわけ。
同時にこの2つが働くんだね。
そうそうそうそう。こういう、結局私たちは我があるために、我っていうのはいわゆる我他の心なんだね、うん、何かと何かを分ける、これは偏知っていうんですよ、うん、何かと何かを分ける、それによって気満の心が起きるわけ。
変地けまんっていう、
ね、そう、変地けまんっていうのは私たちにとっての幸せな世界なんですよ。
幸せな世界、
それはガーから見たら幸せな世界になる。ガタっていうのはいわゆる自分と他人を分けてしまう世界から見たら自分は楽になって自分は価値のある人間になることが幸せなことなんだと思う。でも真実から言うとガタのない世界、自だから、だから自分は価値があるというふうにね置くと、もう一人の自分を非常にバカにしてしまうわけですよ。だからバカにされたくないっていう気持ちがものすごく出てくるんです。それはバカにしてるからなんですよ。どうしてバカにしてる、いや私はバカにしてるつもりありませんと、いやそんなことない、何かに自信を持ってるってことは何かをバカにしてるってことなんです。
裏返しがあるんだね。
はい、
返事けまんね。そして分けていい方だけが自分、
そう、分けていい方が自分になんだっていうことはね、そうするともう一人の自分を闇で隠さない限り幸せにはなれないわけです。だから当然闇に隠していくわけですよ。真実から言えば、だって我も他も自分だから、だから他にやっていることはもう自分の姿として見えるわけです。だけど自分が幸せになるためには他を闇に隠さない限りね、
なんか安心できない、
安心できない、そう、
自信持ってやっていけない。
そうだって自信を持ちたいと思っても自信のない自分が見えたら嫌だ。だから自信のない自分を闇で隠すわけ。そうすることによって安心するわけ。
徹底して影を見ないできたんだね。
そう、
見ないように見ないように生きてるんだね。
そう、ところが結局真実から言えばですよ、この他にやっていることは因果の道理で返ってくるから、だから満、つまり自分に自信を持とうと頑張れば頑張るほど誰かにバカにされてるんじゃないかっていう苦しみがどんどん増してくるんです。誰かに踏みつけられてるんじゃないかっていう思いが出てくるわけ。誰かに笑われてるんじゃないかっていう思いが出てくるんです。だからちょっと何かがあると、あ、もうこれはね、バカにされてるんじゃないかって思って、バカにされたくない気持ちで、ね、一生懸命こう早くなんかしちゃおうっていうふうに思うわけです。でもその気持ちを生み出しているのは自分が今まで頑張ってきたこの自信にあるわけです。
頑張りすぎたんだ。
そう、頑張ってるの、いや頑張りすぎたっていうのは自信を持ちたかった
あ、そうだね、
自信が欲しかったんです、うん、強くなりたかった、うん、その自信を持とうとすればするほど、うん、もう一人の自分を傷つけることになるので、苦しむことになるわけです、
ね、今までできたこと、ね、一生懸命頑張ってやってきたつもりだけどね、
はい、
結局は影に怯えて前ばっかり見て走ってきたような
もんだね。そうそうそうそう、
うん、自分で自分の影に怯えてたんだね。
影に怯えてたなんて、そう思ってない、
思ってないですよ。
他人だと思ってるもん。
そう、他人だと思ってるもん。それは周りの人たちだっていうふうに思ってるから、自分じゃないんです、うん、自分の心の影だと思ってない、うんうん、ね、
そんな間違いをしてやってきてた
んだ。そうなんです。だからこのマンとケタイっていうのが最大のポイントでね、結局なんで阿弥陀仏のお力を受け取ることができないかって言ったら、影を受け取ることができないから。影っていうのはいわゆる価値のない自分と、いわゆる苦労ばかりしている自分なわけですよ。こっちが自分だっていうことを認められない、これを認めたことを気の人心っていうんです。だから気の人心っていうのはね、自分がね、あ、もう地獄しか行き場のない自分でしたっていうことではなく、もう片割れなんです。自分はもう一人いるからね。
影がはっきり見えた時に気の人心が立つ。
そうなんです。
否定してた方の自分が分かった時が、
そうそうそう、つまり光があれば必ず影があるわけですよ。光あればっていうのは、何かで自信を持とうとすれば当然影ができるわけ。価値のない自分が生まれてくるんです、ね、 何かで楽がしたいと思えば、当然苦労ねさせていいと思ってるわけですから、苦労ばかりしている自分が映るわけです。
いやこうね、もうあの人この人って手が外ばっかり、この指が向いてたのよ。それが自分の方向いた時に、ああ自分って何者って思ったんですよ私はね。
はい。だからあの人この人ってこう向いている指先こそですよ、うん、自分に向けられた指先なんです。
影の自分に、
そう、
指先が向いたんだね。
だから影はセットなんですよ。
セットだ
ね、光あるところに必ず影ありと。だから光と影はセットなんです、
うん、
つまり自信のある自分と自信のない自分はセットなんです、
うん、
ね、楽がしたい自分と苦労ばかりしているのはセットなんです、
うん、
本当に楽がしたいと思ったら楽がしたいという気持ちを捨てないといけないんですよ、
うん、
影の自分が苦労ばかりしていたら楽なんてできない。
理想と現実みたいなもんでしょ。
そうそう、理想は価値があると思いたい、現実は価値がない、
うん、
楽がしたいと思いたいけど苦労ばかりしていると、う
ん、そのギャップがなるべく近づかないと苦しいだけだもんね。
そう、
うん、そうだね。
だから、うん、この2つはね、自分なんですよ。楽がしたいと思って楽をしてる分苦労しないといけないんですよ、
うん、
価値があると思いたい分価値がない自分が生み出されてしまう、
うん、
そう、それは2つのものを切り離そうとする、ね、うん、これを仏教で二種実験って言うんですよ、うん、二種実験って言うんですね。二種実験っていうのはいわゆる二つに分けようとする心の働きです。差別を生むね、心の働き、で何かに価値を求めてしまうと価値のないものを生み出してしまうわけ、ね、楽をしたいって思う、ね、動きたくないって思うと動くものが出てくるわけです。自分はなるべく楽がしたいと思えば、うーん、もう一人ね、差別、楽、みんなが楽することはできないわけですから、だから誰かが働かなければならない。それはただと思ってるから私たちは平気でやる、
うん、
つまり自他を分ける心なんですよ。
二種実験、
そう、二種実験っていうのは自分と他人をいわゆる分ける心なんです、
うん、
分ける心の働きからマンとかケタイって心が生まれてくるんです、
うん、
いわゆる人に働かせても自分は楽はしたいと、
うん、
それ人は人なんだって思ってるわけ。その人だと思っているものが自分だということが分かると、これはちょっとね、跳ね返ってきてほしくないですよね。
うん、
ところが自分が人に対してやったことは全部跳ね返って有意識で見えてしまうので、いつも苦しまなければならないわけです。
うん、自分だっていうのが受け取れない間は苦しいよね。
そう、自分だと思いたくないから、だって自分だと思ってしまったらね、そこに自信が持てないんです、
うん、価値がないのが自分だし ね、
ね、つまり、うん、そこを認めてしまったら、それが自分だっていうふうに認めたら、じゃあ何のために自信をつけてきたんですかってことになっちゃうんです、自分は、
うん、
だから自分が自信を持っているところの裏にもう一人の自分がいるんです、
うん、
もう一人の自分は影なんですから、その影を認めてしまうと自分の今までの存在を否定してしまうことになるんです。だから阿弥陀仏のお力を受け取ることができないんです。
徐々に徐々に受け取るように説法してくださってんだね。
そう、つまり仏法を聞いていくと自分の自信がだんだんと失われていくわけです。なんか力が抜けていくんですよ。頑張れないってふうになって
そうだわ、
ね、同時に、まあ、自分は楽がしたいっていう気持ちも減ってくる。
うーん、
早く、まあ、定年退職して楽がしたいなっていう気持ちもなくなってくる。ああ、楽はできないんだなと、まあ、苦労自体を楽しまないとダメだなと。
うーん、
こういうふうに、ね、なんでこう私たちはその慢が起きたり懈怠が起きたりするかっていうと、差別の心が元なんです。はい。
影のものに日を当ててやらんとだから
。影ばかり見えるっていうことはない、ね、
影ばかり見えるってことはないです。だって影を見たら私たちは苦しむんですよ、うん、だって私たちは影を見ないから安心しておれるわけ ね、
うん
ね、影を見たくないわけ、自分の負の部分だから、これは、
うん、
ね、何かに自信を持つということはね、光が当たるってことですから、光が当たった分だけ影が生み出されてしまうわけ、
うん、
その影を見たくないわけ、
うん、
ね、影を見たくないから闇の中に隠れてるわけですよ、
うん、
で闇の中に隠れるってことはどういうことかっていうと、影を見ないための煩悩なんですよ、
うん、
だから
闇の中では影も見えるもんね。
そうそうそう、つまり自分の心をごまかしていくためのものがトンと真なんですよ、うん、
それでごまかすんだ
ね、うん、と知、知っていうのは何かって言ったら仏法を聞きたくないっていう心です。仏法っていうのは物の道理を教えるから、その物の道理を見たくない、分かったらだって何のためにやってきたか分かんなくなっちゃうじゃないですか。だから仏法聞きたくないっていう心があるわけ。トンっていうのはいわゆる欲の心で影をごまかそう、ね、真っていうのはこれを敵だとみなすわけ、影を。だからこの影を攻撃してかき消してしまえばね、なくなるんじゃないか、欲を起こして見ないようにするか、完全にそれをね、他ではなく敵にするわけ、影をね、
気にしちゃう、
ね、だからそれをぶち壊そう、なくそう、そういうふうに思うわけです、
うん、戦っちゃう
んですね、戦うんですよ、戦う、
うん、自分と戦ってる、
そう、自分を戦ってる、そう、非常に意味のないことなんですね
意味がない、
みんな知らないでこればっかりやって人生終わっちゃうんだよね。
そうそうそうそうそうそうそう。だからほとんどの人は結局、うん、欲を貪るか怒りを起こすか、
うん、
この知っていうのはいわゆる真理を知ろうとしないかっていうことでね、
うん、
それで時間が終わっていくわけです。なんでかって言ったら、結局何かに自信を持ちたいから、強くなりたいと思うからなんですよ、うん、力が欲しいからなんです、楽がしたいからなんです、
うん、そう、そしたら価値がないとか苦労、苦労、うん、この影の部分も自分だと気がつけるようにしてくれてるのが阿弥陀仏のお力なんです、うん、
そう、阿弥陀仏のお力によってで、まずポイントはですね、これ自分は価値があると思っている ここですよね、ここを打ち砕くと。もう一つはいわゆる楽がしたい、トンですね、むさぼる、欲をむさぼりたい、ね、そういうものに対する醜さを教えてくれていくわけ、醜いなと、欲をむさぼるだけなんてね、醜いですよと。だから、いわゆる慢を打ち砕いていくっていうのがこれ大事なんですよ。で、懈怠をね、なくしていくと、
うんうん、結局は影の部分を認めて、認めれるようになれば打ち壊していけるっていうことなんです
ね。そうそうそう、
懈怠もね、
そこで、うん、結局慢を打ち砕くにはですよ、マンっていうのは何かに価値を置く心なんですよ、相対化して、
うん、
だから相対価値ではなく絶対価値を見つけるわけです。
比べないで、
そう、
うん、
比べるから結局それが苦しみを生むんであって、うん、絶対的価値を求めていけば比べる必要はないですよね。
うん、そうだよね、
はい、
比べる世界から比べなくてもいい世界に出るように、
そう、 これが絶対価値と言われるものが存在価値と言われるもの。
存在価値。
そうそうそう。存在価値っていうのは一体何かっていうと、存在価値っていうのはこの今までただと思っていたものに価値を与えていくんです。
自分に、
そう、これを自分だと思って価値を与えていくわけ。
影に対して価値がないじゃなくって、
そう、
価値があるものにしていけばいい。
そうなんです。他に価値、他っていうのは一体何かって言ったら自分の持ち物も他になってるわけ。
ね、それを大事にしていけば、
そう、だからただと思ってる人にお金を施して価値を上げていったりするとか、他から受け取ったものを自分の思い通りにするんじゃなく、ただと思、他のままで一生懸命価値を上げていくことによって本当の価値が身につくわけ。
今は価値がある方の価値を別に下げなくても、価値がないと思ってる方の価値を上げていけばいい。
そうそうそうそう、はい、
下げるのは辛いけど価値がないと思ってるものに価値を与えてあげれるようになればいいんだね。
そう、マンっていうのは自分に価値を与えるために何かの価値を下げるんです。
差別を
そうそうそうそう、だから苦しみが生まれるわけです。だけど絶対的価値っていうのは、自分に価値を持たせるために何かをね、何かの価値を下げるんじゃなく、その他に対しての価値を上げることによって自分の価値も上げていこう。つまり他の価値をね、上げればそれは自分だから必ず返ってくる。自利利他なんだ。
あなたは大切な人ですよっていう思いで接してあげればいいんだね。
そう、だけどそれは我をつけちゃうといけないわけですよ。思い通りにしてしまうと我になるので、その価値を上げても意味がないわけ。他ではないと、他のままで価値を上げてあげないと。
他のままで価値を上げるな。
そうそう、私たちはこう何かをしていくと、どんどんこう我がついていて、思い通りにしたいっていう心が出てくるわけ。で、思い通りにならないと、もう他になった瞬間にね、もういいってことになるわけです。
なる。
ね。だから、思い通りにならないものに対して、この価値を高めていくわけです。だから、あえて、ボールペンを一本にしてくださいっていうことによって、そのボールペンを自分の思い通りにできなくなるわけです。思い通りになるということは何本も持ちたい。その思いを断ち切って一本にする。それによってボールペンは自分の持ち物でありながらガじゃなくなるわけです。他になるわけですね。つまりボールペンのために動かないといけない自分が出てくるから。
そっか、一本があそこにあれば、三本も四本もあちこちあれば近くのものと
って
やるけど、
そうそうそうそう、
一本しかなければわざわざ取りに行ってでも、
はい、そう。だから物を整理しなさいっていうふうに言うわけです。ね、物を整理しなさい、物を減らしなさい、使うものだけにしなさいっていうふうに言うのは、それはそこに価値を与えていくという行為なんです。
ね、あっちこっち心が散らばってるのを、一本にしなさいだね。
そうそうそうそう。そう、つまり、ね、もう自分のものにしちゃうと見てない、それをちゃんと見てあげる、ね、私たちはこう、ね、何かを自分のものにすることばかり考えてるわけで、も自分のものにしたものはもう我の中に入っちゃってるので見てないんです。それをちゃんと見てあげる。
便利なように便利なようにって心が、
便利なようにっていうのは、その自分が楽がしたいから、
楽がしたいなんだ、
相手、つまりボールペンが ボールペンの立場に立ってみて考えた時にですよ、うん、何本も持っていたら嫌じゃないですか、うん、
たまにしか使って
くれないって嫌でしょ。
自分の方はたまにしか見てくれない。
そうそうそうそう。
あ、そうだよね。
ね。
いつもこう必要と思ってほしいよね。
そう。だからその相手の立場に立って考えた時に、そのボールペンが喜んでくれるように使うことが大事なんです。
いやー、そうだね。本当にそうだね。
はい。それが自分の存在価値を上げていくっていうことになるわけです。そうすると自分の影が都合の悪いものから都合が悪くないものに変わっていくわけですよ。つまり受け止めやすくなるわけですね。で、本当の価値が見つかるから満が崩れていくわけです。
そうだね。誰かと戦う必要ないもんね。
はい。これは楽がしたいっていう心が、うん、あ、この反対がですよ、けたいっていう心は結局大事にしたいっていう心でね、この大事にしたいっていうのが仏教でいう精進なわけです。
大事にしたい、
ね、精進っていうのはいわゆる汚れがないようにしたいって心ですからね、
うん、
精っていうのはいわゆる混じりっ気がないっていうことです。人というのは そこに向かって進んでいくと、汚れがないように、汚れがないようにしていこう。楽がしたいっていうのは面倒くさいなということで、どんどん心が汚れていく方向なんです、ね、いわゆる楽がしたいっていうのは心を汚したいっていう気持ちである、ね、あるのに対して、精進っていうのは心を清らかにしたい、物を大事にしたいってことです。だから楽がしたいという気持ちでボールペンを何本も持つ、これは携帯ならば、精進という気持ちで言うならばボールペンを1本にして、そのボールペンを大事にしたいっていうのが精進になるわけです、うん、だからこういうことに心がけていくことが阿弥陀仏のお力を受け取れるようにしていく方法なんですね。だから阿弥陀仏の力を受け取れないのは慢と懈怠にあるので、この慢と懈怠を打ち破っていけばですね、阿弥陀仏のお力が受け取りやすくなっていくと。
できるところからやっていかないとね。
はい。だからまずマンと懈怠を打ち破っていくっていうのが最初の段階。まあちょっと長くなりましたから少し休憩をします。